はい、遠野です。それでは今日は、オンラインサロンの可能性というふうに題して、話をしてみたいと思います。で、現在2018年の、6月10日でして、約2ヶ月前から富伝堂オンラインサロンというのを始めて、まあ、今どんどん人数が増えている最中ですけれども、1ヶ月前ですね、ちょうど5月の7日ですから、ほぼ1ヶ月前に、オンラインサロン拡大キャンペーンというのをですね、サロン内で立ち上げて、で、まあ、お友達へのサロンメンバーからの口コミで、お友達をですね増やしていただくと、まあ、こちらサロンメンバーを増やしていただく、こういう、まあ、ご協力を、お願いしまして、まあ、現在でそうですね、まあ、10名以上はもう増えていますので、まあ、やればやっただけのことはあったなと、思っておるんですけれども、まあ、このオンライン拡大サロン拡大キャンペーンは、まあ、特典もつけてですね、まあ、ちょうどこの音声がご紹介に成功された方にお送りするものになるんですけれども、実はサロンメンバーの方はみんな起業したいと思っている方ばかりで、起業するときにですね、最も収入に直結するのは実はこのおすすめする力なんですね。まあ、巷では営業力とも言うし、私はもう少し精神性を込めて伝導力と呼んでるんですけれども、この伝導力がある人がもう最速で、企業の離陸に成功すると思います。それはやはり、売れる力になるからですね。やっぱりそのおすすめする力があればお客さんを作れますので、顧客を作れると一番こう収入が上がって、まあ、それは最速で結果が出てくるわけです。まあ、そういうことで、サロンメンバーの方の企業のですね、一番いいエクササイズの一つになるんじゃないかなと思ってますので、何かを紹介して人を動かすというこういう練習ですね、まあ、そういうものにもなればなというふうには思っております。で、まあ、その本題のオンラインサロンの可能性に入っていくわけなんですけども、この参加人数がですねどんどん増えて、50名を超し、100名を超し、300名を超し、1000名、3000名とですね、こういうふうに、まあ、どんどんと増えていった場合に、まあ、どんな可能性があるのかと、まあ、こういう話なんですけれども、まずですね、周知が集まるということは間違いないですね。周というのは、まあ、皆の衆、大衆の衆、知というのは知ると書きますけど、周知が集まる。松下幸之助先生が、まあ、これ提唱した言葉だと思うんですけど、やっぱり3人集まれば文殊の知恵と言いますけど、サロンメンバーがたくさん集まってくれば、まあ、当然そこからいろんな知恵がここにこう引き寄せられてくるわけですね。で、それがまた新しい付加価値を生み出していくことになると。まあ、例えば具体的には、オンラインサロンで記事が今も80個近く出てますけれども、メンバーの方からいろんなこうコメントが返ってきて、で、まあ、そのコメントの中にですね、例えばまあ質問が入ってくると、まあ、これに対して私がまあ答えていくわけですけれども、この質疑応答によってですね、コンテンツの中身がどんどん濃くなっていきます。ですから、まあ、よく言うんですけど、いい質問はいい答えを引き出していきますので、ワトソンの質問が上手だからホームズがいろんな推理を働かせるという、まあ、こういう関係ですね。ワトソン思考法と言いますけど、ワトソン・ホームズ思考法ですね。まあ、こういったことが、 まずは質疑応答ということで周知、まあ周知が集まるというか、まあその引き出していただくということになりますけれども、まあそういうことが一つあるし、それからあと大きいのは成功事例が集まってくることですね。私のサロンメンバーでも企業半年にして、今月収利益ベースで30万越した人が出て、でこの方のまあ祝福と事例解説が今一番たくさんいいねがついてるんじゃないかと思いますけど、やっぱりこういう仲間から成功事例が出るとですね、まあ、みんなにすごくいい影響が出ますよね。やっぱりみんなもよし頑張ろうっていう気になるし、祝福すればするだけ、まあその浮力が自分にもついてきますし、それからやっぱり何より、友達の事例は身近ですから参考にしやすいし、サロンでも結構詳細に、紹介できますよね。まあ、メルマガと違ってサロンの場合後からどんどん情報を付け足せるので、一回こう紹介した事例に関して改めて動画でそのポイントを解説することもできるし、まあ、場合によっては本人の言葉を入れることだって可能ですよね。まあ、あといろいろな質問が入ればそれに答えていく、こういう形で事例がですねどんどんと集まってきて、これ独自の事例ですから、独自で身近な事例なんで、これ非常に大きな力を発揮すると思いますね。だからメンバーが増えれば増えるほど成功事例がどんどんどんどん集まってきますんで、まあこれ一つのこう実例の方向みたいなものが出来上がってくると。それからあと、まあこのオンラインサロン拡大キャンペーンの中で、いわゆるこの感想を募集してみたらですね、このオンラインサロンをに参加してみてどんな感想があったかを募集するとすごくいい、結構長文の感想が集まってきて、これは私のメルマガで数千人の方に紹介することによって、またそこから新たなですね、成果が出てくると。まあこういうこともすぐできますよね。周知を集めていくわけです。まあそういうことで、どんどんどんどんこう周知が集まるし、まあ本当これ人数が増えてくればですね、まあ感想にはすごくシンプルなものもあっていいし、中にはこう話題が膨らんでいくようなものもどんどん出てくると思いますね。話題を膨らむというのは、その A ということを言うと、それに関係したことで、自分もこういうふうなことを経験したとか、あるいはこういう知恵もがありましたっていう報告とかですね、こういうものが入ることによって話題がどんどん膨らんでいって、でそれはまあやっぱり自然にこうコンテンツを充実させていく、でこういうことになりますね。だからまあ対談をするときなんかの秘訣でもあるんですけど、この話題を膨らましていく方へ膨らましていく方へ、話題が前に進む方へ進む方へと、お互いが上手にパスし合えるようになるとどんどんこう付加価値が増していくんですね。そういうプレイヤーが二人寄ると一人でやるよりも格段に面白いものが出来上がる可能性があります。まあ、その前段階としてはですね、自分で聞いた内容を自分なりにまとめていく、こういったこともまあ付加価値にはつながっていくわけで、特に音声なんか、音声とか動画を見た後ですね、見た人がその中身についてポイントはこことこことここですねなんて文章でまとめてくれると他の仲間はすごく嬉しいですよね。だから10分15分聞かなくてもその言葉でまとめられていることでこうさっとこう復習ができるし、まあ、予習もできるしというこういうふうなことですね。だいろんな形でサロンメンバーが増えれば増えるほどこの話題が膨らんでいって、まあ、周知が集まっていく、でどんどんどんどん質の高いものが出来上がっていく、こういう可能性があるというふうに思います。まあ、もちろんそこに向かってある種ですねドライブ役をするのは、まあ、現状私の役割ですから、まあ、上手にこのコンテンツの中身がですね、話題からそれずにどんどんと充実していく方向に、 で、まあ、上手に先導役ができればなというふうに思っております。それから二つ目の可能性はですね、やっぱりサロンメンバーが増えると、このサロンの中でいろんな企画が回るようになると思うんですね。だから、まあもちろんこのサロンでの記事自体がもう小さな企画みたいなものなので、もう企画の宝庫ではあると思っておりまして、毎日いろんな企画でもってこの記事を立ち上げてるわけなんですけど、ただまあこのサロンの中での企画、サロンの記事をアップするということをもっと超えて、もっとこう周辺にですね広がっていく企画だってあり得るわけで、まあ、例えばリアルセミナーをですねサロンメンバーの方に先行募集して、まあ、なるべくまあ、なんていうんですか、いい席にこう集まってきていただけるようになるとですね、双方にメリットはあると思いますね。まあ、サロンのメンバーにとってはやはりリアルでまたこの波動を受けるということで、やっぱサロンよりもう一歩、実はもう6倍ぐらいあるとも言われてるんですけど、やっぱ良き影響を受けることができる、感化を受けることができるでしょうし、また私の方から見ればですね、サロンのメンバー以外にその外側のメルマガのメンバーにもおそらく募集をかけたりする場合に、サロンメンバーがこう何人かこう、ね、前の方に並んでてくれると、より深いこう知恵をもう共有している人たちがですね、その磁場を作ってくれるので、やっぱりこれはセミナーの内容がもっとぐっと上がっていくと思いますね。やっぱりそこにいる人たちの最大公約数のあたりにこうセミナーの内容が落ち着いていくという原理が働きますので、やっぱ波長同通していってですね、ではそういう意味でサロンメンバーなんかにリアルセミナーにですね優先的に来ていただけると、まあ非常に双方にとってよりまあいい内容ですねのセミナーを作れると、まあいうふうなこともあると思います。まあだからこういう集客に使っていくこともできるということですね。それからまあさらに集客から先に進むとすれば、いろんな企画のですね運営のボランティアなんかをお願いするというのもこれありだと思いますね。だからまあ例えばセミナーの場合に、その会場をですね受付みたいなところをお手伝いいただいたり、あるいはこれまあ昨日あのキングコングの西野のまあ、独演会みたいなものに行ってきたんですけど、これ来てる人みんなサロンメンバーなんですけどね、サロンでしか集客してません。まあサロン以外もやってるけど、ほとんどサロンのメンバーが集まってて、その時にもう2名ほど舞台の横にパソコンの前に座って、西野さんがこういろんな話をする時、それに合わせていろんな画像をですねバックのスクリーンに出したり、途中で音楽を入れたり、ね、アドリブなんでしょうけど、話が感動的に盛り上がるところで、この音楽をですね、まあ、映画音楽として作ってるものを入れたりとして、西野もいいねとかね、言ってましたけど、まあ、そういうふうな形で、いろんなボランティア関係をお願いするということもできるし、実はこれ、まあ、運営側にとってもありがたいんですけど、ボランティアをされる側にとってもですね、OJT が効きますので、やっぱり企業をするときのすごい貴重な経験にはなると思うんですね。というのも、まあ、企業をして例えばパーソナルトレーニング的なものをですねやる場合だったら、やっぱりこうまずはセミナー的にですね、まあ、ミニセミナーでもいいから人を集めて、そこでセミナーやった後にプレゼンをして、ある程度その次の奥の世界に、奥の世界の例えばまあ半年コースとか1年コースなんかに誘っていくっていうのは、こういうビジネスモデルになることが多いんですけど、やっぱり運営する側で関わってるとですね、これは観客席に座ってるよりも深くいろんなことが見えてきますんで、大体だからボランティア系で頑張った人が次舞台に立ったりして成功することが多いですね。 やっぱり未稽古っていうかですね、まあ、見てるだけじゃなくて少し自分でもお手伝いしながら、その内実を知っていくっていう、まあ、こういうことがですね、可能になるので、だからまあその企画に少しずつ参加していただくという、こういう形で回していくことが可能ですね。でまあサロンメンバーが増えればおそらく手を挙げる人には事欠かないというふうに思いますので、まあそれはいろんなことがやれると思います。でさらに3つ目にですね、まあどんどん人が増えてくるとこのサロンが一つの街みたいになってくるわけですね。イメージとしてはもう街になりますから、より大きなことができるようになると。まあ、あの西野さんなんかはもう7000人をこうサロンメンバーが超えてるので、そうなるとこう故郷の大阪川西にプペル美術館を作るって話になってますよね。3億円ぐらいかかるそうですけど、大きいことできるようになりましたね。でしかもこの3億円をなんとこうオンラインサロンのメンバーの方に出資をお願いしたら一晩で1億以上集まったっていうね、びっくりしましたけど、これもまあ上手なストーリー設定というかですね、まあたくまずして起きたストーリー設定なんですけど、そのまず銀行にお金借りに西野が行ったらですね、まあすごいなんかやっぱりまだあのオンラインサロンに7000人いるとかですね、絵本35万部売ったぐらいではそのなんていうか不動産も持ってないし、その銀行の評価がなかなかつけられなくて、すごいなんかちんたらした話になったそうで、まあ、こんなんじゃやってられないっていうことをオンラインサロンで彼が言ったら、サロンメンバーからだったら我々に出資を募ったらっていう話が出て、じゃあちょっとやってみようと言ったら一晩で1億集まったというですね、これもうちょっと継続したらもっと集まると思いますけど、うん、まあそういうふうなこともできるですね。一種のこう銀行的な力がまあできてくるという感じですよね。これすごいこと でしかもまあこのプペルの美術館の内実を聞いてみると、まあ、どこにもなかったような参加型の美術館ですね。ディズニーを超えるようなものを作ろうとしてるらしくて、まあ、つまりまあ美術館は美術館でいろいろと工夫を凝らすみたいですけど、こうなんか回廊風にしたり、滑り台を滑りながらいろんなものを経験できるようにしたりですね、まあいろんなことやるみたいですけど、何しろそこにその宿泊棟を作って、でこのさこう観客の人が宿泊をして、そこでボランティアで運営もできるみたいに回そうとしてたりとかですね、それからあのその一つの町みたいなことを彼は構想していて、そこにこうなんかあのホットドッグ屋なんかをこう開こうとしたりしてますね。これなんかイギリスから2階建てのバス、オンボロバスを借り、あの買ってきて、それをこの美術館の前の空き地に置いて、そのおしゃれな2階建てバスの中にホットドッグ屋を作ったりですね、うん、あるいはもうそのあ西野さんがその美術館作るんだったらうちの店近くに出しますよという飲食店店主が現れたり、それからあと美容室ですね、美容室もね、プペル美容室みたいなものが、美容室経営してる人が、じゃあ私出すわと言って、なんか美容室も近くにできそうな感じになっててですね、そのなんていうんですか、あのテーマパークという概念がちょっと新しく更新されて、その一つの美術館の周りに本当に生活する経済圏ができてですね、で街みたいになっていくと。まあ宗教団体なんかでよくありますけどね、こういうのが。まあ、天理市みたいにね、あの天理教から始まったらその周りに町ができて、なんと鉄道もそこに引かれてきて、まあ、当然その中でいろんな雇用が発生して人も住み始めて、まあ、そこ一つの経済圏になっていくみたいなことですね。これはあちこちにありますから、ね、ソルトレイクシティなんかでもね、なんとかな、ちょっとあのど忘れした、モルモン教かなんかも作ったりしてますよね。だからそういうふうなことがまあまあだんだんとできるような可能性もある、うん、まあそこまで行く途中の段階ではですね、経済圏ですから、まあだからあの各地でセミナーを開いたりすることはまあ当然人数が増えてきたらできますよね。だから北は北海道からですね、東北、 北関東から裏日本ですね、新潟、富山、そして首都圏、関東圏、そしてまあ静岡から名古屋県、大阪、中国、四国、九州に、沖縄に至るまでですね、あちこちにサロンメンバーができてくると、これやっぱり巡業みたいにしてですね、集客できたところに私が入って、そこでまあセミナー開いていきますよね。でさっきも言ったようにセミナーの方がさらにオンラインサロンよりもこの感化力っていうか、そこに出て引き上げていく力は強いですから、セミナーをすることによって成功者はもっともっと出てくると思うんですね。まあ、セミナーからさらに1年間の講座みたいな世界にね、流れていく人も出るでしょうし、でこういった段階からおそらくサロンメンバーの中からですね、私の助手をなさる方なんかもできてきて、まあ一つの組織みたいなことができる可能性も十分あります。まあもっと緩やかな形でですね、やっても構わないと思ってるんで、そのガチガチに固めようとは全然思ってませんけれども、まあ、とにかくそのリアルで皆さんのところにどんどん会いに行きやすくなりますね。これもまあ人が増えてくる、こういう効用だと思います。だから、まあ、さっきもそのいろんな宗教の話題も出しましたけど、この一つの理念のもとに人がたくさん集まってくるってすごく大きなパワーなんですね。でそこには知恵がまず集まってくるし、人材が集まってくるし、当然富も当然集まってきて、でそれはメンバー間の中でも経済は回るようになっていくでしょうね。まあ、例えば何か企画をするときに、アウトソーシング、まあ、外注をするのはもう外に頼むんじゃなくて、サロンの中でそういう業種の人に頼んでいくと、まあ、信用もできるし、それからもともとこの富伝道のこの知恵を共有してますから、コンセプトが非常に合いやすいですよね。まあそういう、まあすでにまあ今サロンの中でお米作ってる方のものをあちこちでみんながメンバー間で買ってですね、食べたり、あるいはケーキがいろいろなとこで買われていったりとかいうことも始まってますんで、まあこういう形でですね、中に経済が回り始めていく、富が循環し始める。富は血液ですから、これ循環し始めるとやっぱりどんどんどんどん拡大していきますよね。だからこのオンラインサロンがハブ空港みたいになって、そこにまあいろんな知恵とかいろんな人材とかいろんな富がこうぐるぐるぐるぐる循環をし始めるイメージを持たれたらいいと思います。このイメージは結構実現していきますんでね。でこういう形でどんどんと回っていくと、このオンラインサロンのこの経済圏だけで十分食っていける人がどんどん出てくると思いますね。でもちろん外に出てもっと広げていっていいんですけど、もうサロンの中で十分生活できる人も増えてくると。まあこういうのがですね、オンラインサロン拡大の可能性としてあると思うんですね。なのでまあ周知も集まるし、企画もどんどん回るし、それから町みたいになって経済圏が出来上がるし、まあこういう楽しみがあるので、まあ、ぜひメンバーの方にはですね、こういう、まあ口コミで広げていく、まあご協力をいただければ、ご自身のためにもなるんじゃないかというふうに思うんですね。つまりまあ今、一番人が動くのは友人の口コミだと。いう時代に入ってますので、まあ、なぜならいろんな広告はですね、みんなやっぱりいいことばっかり、当然言いますから、みんなもそれ十分信用できなくなっててですね、それからテレビなんかでもやっぱやらせみたいなものがあるんじゃないかということで、一番信用できるのは友達からですね、本当にこれいいよっていう、こういうおすすめがですね、一番こう信頼度が高くて人が動くという時代になってるわけなんで、だからまあ皆様もまあお友達をですね、こうやってお誘いしておくと、まあさっき言ったようにこう営業力、伝道力の練習になるし、それからお友達はまた富伝道を学んでいきますので、 そこですごくあなたにも親和性ができるような本当の意味での仲間ができるでしょうし、まあ、ひいては将来的には協力者になっていったりですね、お互いに顧客になったりとかいうことも当然起きてくると思うんですね。だから雪だるま式にどんどんと大きくなっていくという磁場が今できてますし、そういうものを意図して作っておりますので、それにはまあやっぱり口コミでですね、友人の方なんかに、まあ、それはどう良かったのかとか、まあ、実際やってみて本当に良かったらということですけど、その実感を込めて語ればですね、これ一番動くと思いますね。で、私もまあオンラインサロンの中でいろんな方々を紹介してますけど、まあ、そういう人たちとこう食事なんかに行って普通にいろんな話題で話すときに、もう結構こっち私がいいと言ったものをみんな買われますんでね、私の商品じゃなくてその他のものでも、あれ使ってみてよかったって言ったら、他のものを買おうと思ってたのにこっちに変わってきたりしてますから、この間ももうライズアップのトレーナーのね、彼がもうすぐ独立するんで、まあ、そろそろこう社長にもなっていくんで腕時計を買おうと思ってて、って2つぐらいメーカーを挙げたんですよね、ロレックスとウブルでしたけど、でそれについて、あ、いいんじゃないのっていう話した後、まあ、私ロレックス持ってるんで、まあ、ロレックスなんではめてるのかって話題になって、でこれはまあ一つはこれ価値が落ちないんで、ことにリセールバリューはすごく高いから、いざとなったら、まあ、これ相棒みたいにして使っていくつもりだけど、いざとなってこれを売るときにはロレックスが一番高く売れるの知ってたってね、もうこの一言で彼はウブロを買おうとしてたのがロレックスに変わったみたいですからね、うん、これは私には何の利害もないんですけど、まあ、そういうところで友達が言ったことに結構人は動くわけですね、高い買い物でも。だからオンラインサロンは月額1000円ですからすごく入りやすいんで、こんなことが良かったっていうようなことをですね、上手に言ってあげれば結構人は動くと思います。でまたどこが良かったのかをかいつまんで語れる練習っていうのが結構重要なんですね。で私のこうメルマガとか、まあ、オンラインサロンの記事とかこういう喋りを聞かれてお分かりかもしれませんけど、結構私はこのポイントを簡潔に的確に言うっていうスキルをもう重要に使ってるつもりなんですね。だからこれ手際が悪いとですね、長い話をして何聞いたか分かんないっていうような話ことになりがちなんですけど、ポイントがここだっていうのをこうスパッとこうね、まとめて、ね、それでまあ相手が興味を示して、それどういうことってもっと聞いてきたら詳しく教えていくと、こういう力がやっぱり伝導力には非常に大事なんですね。自強力と言いますけど、まず最初に示す、簡潔に示す、そして相手が興味示してきたら今日教える、詳しく教える、で理、それをやったらどんないいことがあるのかというですね、まあ理を解く、そして最後にどう、で具体的にどういう実践法をしたらいいのかと、これどうですね。まあオンラインサロンの場合だったら、まあとにかく中に入って一緒にコメント やったらいいよっていう、いいねをしたりコメントやってるうちにどんどんどんどんと上手くなるからってね。まあこういう感じで自強力っていうのが、まあ、伝道の王道でして、だから一番大事なポイントは自ですね。簡潔にポーンとこう一言、相手をですねキャッチする言葉が出せるかどうか、でこれはやっぱり場数を踏んで、そして相手の反応を見ながらですね、その成果にしていった人だけが身につけるスキルですので、机上だけではなかなかつかなくて、実際に人を相手に試してみていいなと思っても相手が全然反応しない場合もありますから、それはいろいろと修正をかけていって、そして相手がんってこう食いついてくるっていう、こういう経験をたくさん踏んだ人だけがですね、この力を得ることができて、でこれ本当に使い手のあるこういうスキルになっていきますので、 まあ、一種の悟りもこの中に入ってくると思ってますから。だからまあそういうことをですね、場数を踏むためにも、まあこういう口コミの練習っていうのは非常にいいんじゃないかというふうに思っております。まあそのためにも、本当にいいと思っていただきたいので、私はまあコンテンツの内容を良くすることに注力をしていきますし、また皆さんも周知を集めるご協力をいただければ、どんどん本当に本当に良くなっていきますんで、それでその磁場がどんどん大きくなって、そしていろんなものが回り始めると、どんどんと発展繁栄が加速していくと、こういうイメージですね。それがオンラインサロンの可能性としてあることだというふうにご理解いただければ幸いです。では今日は以上です。どうもありがとうございました。